山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
ヤギがいたね。
犬も猫もいましたよ。
いたね。
風が気持ちいいし。
気持ちいいね。
静か。
ハンモックに座ってたね、さっき。
あ、ブランコにも乗りました。
乗ったね。どこにいるんですか今。
いやー、素晴らしいとこですね。千葉県いすみ市にあるブラウンズフィールドに今日は来ています、は
い、素晴らしい。気持ちいいね。
ねー、山本さん。
そうですね。ここはですね、はい、このツリーハウスっていうのがあって、そこのツリーハウスにうち の建材を使っていただいたりしてて、
あ、
うん、そういうご縁があって、来たんですけど、今日は
そうなんですね、
はい、じゃあもう早速、
はい、
ご紹介しちゃいましょうかね。
はい、今日お二人にご登場いただきます。まずはエヴァレット・ブランさんです。フォトジャーナリストのエヴァレットさんはですね、日本中を旅して伝統風俗を学ばれています。そして奥様であります、マクロビオティック料理研究家の中島テコさん、お二人でですね、このブラウンズフィールドを生み出して、その中にあるライステラスカフェを運営しながら、お二人でロハスな暮らしを営んでおられます。ようこそいらっしゃいました。
こんにちは。
いや、こちらこそようこそいらっしゃいました。ようこそ皆さん。ありがとうございます。どうぞ。
あれですよね、昨年の、エコプロダクツの時に、
はい、
で取材のちょっと打ち合わせをしてる時にデコさんが、はい、もう千葉いらっしゃいよ、もう新宿なんかで録音しないで千葉にいらっしゃいみたいなお話をいただいて、
本当にこのグリダチ始まって以来のロケですよ。
ロケなの。
はい、そうね。でも本当にこっちの方がやっぱり気持ちいいし、
いや気持ちいい
です。まあ、こういう話をするんだったらやっぱり青空の下がいいかな。
今外ですか。
屋外、今ね外でオープンやとか、
はい、たまになんかヤギ鳴いたりしますけど。すいません、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
いらしてください。ありがとうございます。
お二人の雰囲気もなんかすごく自然ですよ ね。
すごくいい感じ。
いや、家なので。
ここは、ウェブサイトとか見ます。99年、こっち、うん、越してきたのが99年。
そうですね、東京から、
うん、それまでは東京のどちらに、ね、
笹塚です。
笹塚でしょ。だからうちのスタッフがみんな笹塚近辺の界隈の人たちがぐるっと回っちゃってるんだよね、うん、その辺も、ね、
じゃあゆくゆくはスタッフたちもここに住む
という。そうですね、そのうちね。その流れじゃないですか。
そういう意味になるんですよ。なるほどね。で99年は、なんでそもそもこっちに来られたんですか、
うん、なんでだろう、
どっから聞けばいいんだろう
ね。まあ、いろんな理由があったんで、うん、一つがもう、子供も5人いたん で、
はい、でもう99年の時には
5人いました。
5人いらっしゃった
。5人の、うん、はい、お父さんお母さんなんですね。
はい、
はい、
うん、
で、
まあ、手狭になった。やっぱ東京暮らしづらい、まあ、うん、っていうのもありますよね。
あとやっぱり夏休みはね、うん、もう家が小さくて暑くて、でもう海に行きたくて、それでまあまあ海に行きたいならもう住んだらいいんと。
うん、まあ本当にまあ、真面目な話、私ずっとマクロビオティックやって自然食、はいはい、で、お野菜もやっぱりオーガニックのもの買いたいじゃないですか、はい、でも東京だと高いものあるし、
7人分は高いんですよ、ね、
で それがやっぱり地方から遠くから運ばれてくる、で化石燃料使って運ばれてくるのを高く買う、その高く買うために嫌な仕事しなきゃいけないみたいな、その悪循環にもう嫌気がさしたっていうか、何が自然食やなんだろう、これおかしくないかいみたいな、そういうなんかこう疑問がふつふつとして、やっぱり種をまく生活をしたいなっていう、やっぱり土のあるところに住みたいなっていうのがすごく切実としてきて、で子育てもやっぱり広々としたところで気持ちのいい緑の中で育てたい、それまで東京でずっと代々木公園に 帰って子育てしてた、
はい、そうデコがね実はね、はい、もう10年ぐらい、あの代々木公園のホームレスと共同生活、
共同生活知ってたわけじゃないんですけど、平日の代々木公園はホームレスと私たちしかいなかったんですよ。
そうなんですか。
雨の日とか雪の日とか、でもそこで子育てをしてたので、みんなで集まって自主保育をしてたので、
山菜も取ったりとか、
もうそこでもう
代々木公園ですか、
タケノコ取ったり、
代々木公園で山菜とか取れる、
大きな声で言っちゃいけないんですけど、小さな声でお願いします。取って食べちゃったりとかして、よもぎ取ってお団子作ったりとか、そんなことをしてたんで、だったら、都心でもこういうことはできるけど、だったら本当の自然の中でそういう生活を本当のリアルにしてみたいっていう思いで越しちゃいましたみたいな。
それでやっぱり先の葉の野菜の話なんだけど、取れたての野菜の生命力が全然違いますよ。美味しいし、
それはもうね、皆さんそう言うよね。だからスーパーの店頭に並んでる野菜と、その土から引っこ抜いたそのパワーっていうか、持ってるポテンシャルっていうかね、全然違う。
全然美味しさも違う、エネルギーも違うし、しかもそれを種からまいたら、全然可愛さとか美味しさが違う。
我が子のように、
はい、で私お料理をやってますけど、実はその取れたての野菜は料理をする必要がないんですよね、商売上がったりなんですけど、本当に茹でるだけ、蒸すだけ、ちょっと炒めるだけで全部美味しいので。
さっきもそういえばあのフィールド内にでっかいちょっとだけいびつな大根がドーンと置いてあって、これはきっと畑で取れたんだものなんだろうなと思って、すごくこう迫力がありましたね、パワーが、
ありがたいですよね。でも本当に、まけば育ってくれて、で実際私たち全然お百姓さんじゃないので、本当にノウハウは知らないんですけど、それでもできるものはできる、できないものはできないみたいな、特にそれで商売してるわけじゃないから、楽しんでそうかできるかなっていう、
意外と簡単でしょうね、
意外とできちゃったかなみたいな。
やっぱりポイントがやっぱり愛情ね、
愛情、もともとデコさん16歳の頃からはマクロビーとかっていう風に書かれて
る、ご縁があって、で
そのもともとそのマクロビオティックに出会ったその出会いというかきっかけというか、16歳って言ったら、ねえ、まだ
高校生とかですよね。
そうですよね。
でもまだまだそう遊びたい時期なので、とりあえずなんか面白い、この考え方っていうか、この理論面白いって思って本とかいただいて読んで、すごく面白いって思って、
じゃあその理論っていうか、そういう、こういう
考え方とか、
考え方があるんだみたいなところに興味を持たれたんですか。
そう、たまたまバイト先の先輩がそんな話をしてくれて、でそこで足を踏み入れたものの、でもまだそれからもっと遊びたいし、もっといろいろ食べたいし、だからそこから まだまだ甘いものも食べて、二十歳前でもちょっとお酒飲んじゃったりとかして、でいろいろこう都会の生活に使ってたんですけど、いざ子供を産もうという時に、やっぱりもしかして子供っていうのは、よく聞いてくださいね、大きな、そう大きな、なんかこう大きな排毒みたいなもんですよ。お母さんの毒を全部持ってってくれちゃうような。
なるほど、吸い取って、
吸い取って、だから、お母さんがやっぱりできるだけいい体、元気な体、健康な体でいいものを食べていた方が、いい赤ちゃんっていうのは変ですけど、健康な元気な赤ちゃんが生まれるわけじゃないですか。でそれにふと全く自信がなくなっちゃったんですよ。このままじゃまずいって思って、
デコはね、面倒くさがりやだから、
面倒くさがりやなんです
よ、もともとがですか。
そう
今もですけど、だから元気じゃない子供を産んじゃったら、すごく面倒くさいことになりませんか。それは失礼な言い方ですけど、なんか大変じゃないですか。病院通いしなくちゃいけないとか、ずっと見てあげなきゃいけない。もうやっぱりその辺に放置しても育つような元気なお野菜じゃないですけど、元気な子供だったらこちらも楽じゃないですか。
ほっとけばいい。
そうだったら、じゃあまずは自分が元気になるかみたいな、でそういうマクロビオティックの理論を知ってたんで、じゃあ自分がやるかみたいな。
子供さんがきっかけという
のは大きいです、大き
かったんですね。
でも子供っていうのは自分の未来じゃないですか。だからやっぱり未来のために今をちゃんとしようっていうのがきっかけ。
そっか、じゃあ私も未来の子供のために。
そうだよ、君の食べてるハンバーガーが
言わないで
子供、その毒素が子供あれだよ、大変だよ、もう
そっか。たまにだったらいいけど、毎日食べ続けちゃうとやっぱりハンバーガー的な子供が出てきちゃうかな。
そうなりますよね。
なるなる。だって食べたもんでできてんだもん。
よかった今朝食べなくて。
あ、そういうこと、そういうこと。
まあそういう感じだね。だ、うん、で、で話は戻って、そう、はい、あのご結婚されて子供 5人いた99年にで、ここに来た時は何もないんでしょ。土地も買った、土地は買ったんだけど、
ここ借りたんですけど、
借りたんですか、
いまだに借りてるんですけど、
それ で, そうでした、もう今もうかなりも開拓したんだけど、ええ、この辺はね深い竹やぶの中だったんですよ。
あそこに後ろに見えますよ、竹やぶが、
あの竹やぶがガーッと迫ってるみたいな竹やぶの中の一軒家状態だったの、
家はあったんですか、
家はあったんです、
家はあったんですか、
で、あのトリーハウスがあるんでしょうね、あのトリー、あの木自体があるのは知らなかった、
見えないぐらい、
見えない、見えないぐらいに
竹やぶで、
竹やぶの中に、
隠れてたみたいな、
隠れたんですよ、
本当の隠れ家だった、
竹の伐採から始めたって感じですか、
そう、エヴァルさん一人でずっと開墾から始め
たなんかもうアマゾンの、開拓生活のような感じで、
本当に
カーがいっぱい出て、
え、毎日毎日竹を切って、
そうなんですよ、
竹を切ってもやし、切ってもやしだったよね、
そう、あとはまあ、目の前の田んぼがあるんですよね、そこにもね、木が入って、
あ、もう生えてたんですか、じゃあそこはもう休眠してたというか、
そう、19年
ぐらい、今もう休耕田になったんで、
うわ、ご自身で開拓されていたんですね、
3年ぐらいかかりました、
ここまず整理するのに、はい、すごい、
じゃあ最初はこういう施設を作ろうっていうなんか計画があったとか、そういう
全然ない、もう本当にただ、まあ、ちょっと東京逃げてきたじゃないですけど、もっと本当に自然の中に住みたい、子供たちと一緒に伸び伸びしたいっていうだけで来て、だから今となってはびっくりですよね、いろんな人が来ちゃってみたいな、逆にね、なんかこういうイメージで別に最初からあったわけじゃなかったけど、でも来た時にすごく広いし、まあ、私たちだけのものじゃないなってっていう、そんな気がした。
そう、最初から、なんていうかな、まあ、なんか風通しのいい家なんか住みたくて、でやっぱり、ね、いろんな友達が来て一緒に遊んだ方が、
楽しいですよね、シェアした方が楽しいなって思ったんで、まあ、私たちだけじゃ広すぎるんで、どんどんこう人を受け入れたいなって思ったんで、まあ、今となって本当にいろんな人がいらして、嬉しい限りでは、
それと最初はエバレスさん一人で3年かかって竹を切ってそのうちに手伝ってくれる人が一人来て、で俺も手伝おうかって言って、でそうやって、じゃあこう広くなったから、こう畑でもやろうかって、最初
そうなんですよ、
何かこう野菜かなんか作り始めて、
そうなんです、だんだんだんだん人が増えて、
まあ2年目、あ、そういえば目の前に田んぼがあるんだと
気がついて、竹を切っていくと、あ、田んぼがあるじゃんそういう感じですかね、
そうなんですよ、
はい、それでなんかね、
やってみようか、
かやがいっぱい生えてて、ちょっとなんかね、竹とか燃やしてるうちにかやに火がついてバーって燃えるすごく広く
燃えちゃったんです、
見渡せるようになっちゃった
んですね、そう、危なかったですけどねでもそれを見てるうちに、なんかこうムラムラと、なんかこう、日本人は米作りでしょみたいな、なんかそういうなんかこうエネルギーが湧いてきちゃって、まあ、やっぱりさ、日本人じゃないですけども、ほとんどなんかこう国産のものでできてるので、彼は、そ
う、このクラーラはね、もう8割ぐらいはもう国内産のものでできてるから、だから多分ね、普通の日本人より
日本人的なんですよね、
このクラーラはね、
国産です、
国産ですね、
なんかもう
あとは2割ぐらいがちょっとイタリアのパスタとフランスのワインが
8割の国産と、
パスタとワイン、
2割のうち、イタリアのパスタとフランスのワイン、
好きなんだ、
血液にね、
血液の中にね流れてんのか、
まあ、日本人もね少しある
、なるほどね、
さっきエパレットさんに対して、私笑顔がとっても素敵ですねって言ったら、ただの酔っ払いですよ、二日酔いですよって、ワイン
が大好きだね、
そういうことなんですね、
幸せですよね、でもワイン飲んだ時の幸せ合わせ感ってないですよね。
でまた畑作ができてきて、
そうなんです。で、でも全然田んぼのやり方知らないじゃないですか。うん、で、どんな近所のおじいちゃん、田んぼやってるおじいちゃんに相談しても、無農薬でやろうなんて都会人の幻想だよ。キッペって感じで、なんかすごいもう一生に伏されちゃって、
大概そうですね。
大概ね、はい、みたいな感じで。
そうで、どうしよう、ね、やっぱり意見関係を持ちたいし、でもやっぱりもう の役必要じゃないし、何を言えばいいかなといろいろ考えたら、すっつ分かった。
何でしょう。
あの虎のおじいちゃんにね、あのまああんまりね専業でやるつもりがないから、あのとりあえず自分の子供たちに、うん、あの日本の先祖様の代々あの米の作り方を体験させたいんです。
ああ、なるほど、うんうん、そういう言い方にしたわけですね、う
ん、はい、
ナイスアイディアでしょう、う
ん、ナイスアイディアですね、うん、あ、そうか、昔から作ってる米の作り方を子供に教えたいんだと、
う
ん、
そう、体験させたい、
見せたいんだというような、話し方、
もうおじいちゃんたち何にも言えないですよね、うん、そりゃそうで、昔は耕運機も使ってない、ね、あの田植え機も使ってない、稲刈り機もコンバインも使ってない、今手で植えて手で買って天日干ししてっていうのは、はいはいはい、彼らもやってたわけだから、
やってましたね、
なるほどねっていうことで応援してくれるようになり、うん、
なるほど、
そう、やっぱり起点、やっぱり戦わないで本当にこう
素晴らしい
起点を聞かせて話していくっていうのがやっぱ大事か
な、
な
るほどね、味
方
になってもらう、
うん、
大概ね、僕も有機無農薬 の, あの農家さんとかとあのお話をすると、もう必ず変人扱いされて、うそういう人たちがね、
うん、
変わり者扱いされて、うん、でなんか口聞いてもらえないとか、何かいろんなそういう目にあってきてるんですけど、やっぱり今のあれはいいですね、アイディアは、ね、ナイスアイディアですね、
うん、バレちゃんだからこそだね、
でもやっぱりいろいろちょっとトラブルがあったんですけど、うん、例えばまあ僕たちね経験がないし、はい、でもう1年目2年目はもう雑草だらけで、はい、もう朝から晩までもうずっとねその雑草取ったりして、それにしても追いつかないんですよ、で隣のおじいちゃんが寄ってきてちょっと薬持ってきて
撒いてあげようかみたいな、
ちょっと撒いたなと思ったんですよね、
でも撒けるわけにいかないから、まあ、いろんな人から情報を集めて、であの愛がもに手伝ってもらおうということになって、はいはい、それから愛がもの方
カモちゃんね、
カモちゃんに食べてもらうんですか、
そう、食べて
もらう、そうで本当にもう愛がもの方始まったから、実は、はい、周りの農家より収穫が良くなったんですよ。
すごい秘密話みたいな。戦場カメラマンさんみたいな。
しかもおじいちゃんね、はい、あの、アイガモ逃げたりすると逃げてますよとか言って捕まえてきてくれたりとかして、すごい協力的だ。
今日のメッセンジャー、エバレットブラウンさん、中島デコさんの情報が知りたい方はカタカナでブラウンズフィールドと検索してみてください。トークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。